それでは大変お待たせいたしました。2025年1月東京合同トレーニングを開始いたします。香川会長よろしくお願いいたします。
皆さんどうも新年おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。今年はですね、3の年っていうことで、まあ、明るく楽しくですね、いい年にしたいなというふうに思ってますので、皆さんも1年間また、頑張っていきたいというふうに思います。ね、じゃあ皆さん、資料に基づきましてやりたいと思います。で、まずは思い通りの未来を築く方法のですね、17ページ。で、これは毎回皆さんにお伝えしてるんですけど、もうここは基本中の基本ですので、皆さんクリアしてらっしゃると思うんですけど、再度ですね、もう一回、確認のために、いきたいと思います。
対処法のまとめ、ステップ1。自分の周りで起こる良いことも悪いこと、理不尽なことも、すべては過去の自分の思いと言動の結果、自分が作り引き寄せた結果の世界であると気づく。マイナスは第三者的に考えるのではなく、すべて当事者として気づきと受け止め、たとえ事実であっても、相手から聞かれない限りマイナスの本音は言わないこと。言った通りの現象を潜在意識が作ってくれるので、何事にもプラスの言動を心がけること。
はい。で、周りで起こるいいことも悪いことも、ね、なんでこんな理不尽なことも起こるのかということも含めてですね、すべては自分の思いと言動の結果であると。で、自分が作り引き寄せた結果の世界であるというふうに気づく。これはですね、非常にこう、言葉にすると簡単なんですけど、こう何か起こった時に、あ、これはメッセージだというふうに気づけるかどうかね。ここはそういう点ではですね、常にこれは意識してないとですね、なかなかそういうふうになりにくいですから。特に突然にいろんな、皆さんも、忙しい時に限ってですね、そういうこうトラブルが起こるんですね。ですから、まあそういうとこも、時も、いわゆる試されてると思って、あ、ちょっと待てよと。これはメッセージなんだというね。ここが、非常に、ポイントかなと思いますね。それからですね、あと、マイナスは、すべて皆さん、今は、トレーニングプログラムをですね、進化型に変えてます。表層と潜在とが同通する形になってますので、もう言ったことはストレートで入っちゃうんですね。ですから、マイナスの言動、一番聞こえるのは自分ですからね。で、しかも、認証がないですから、ね、第三者にああだこうだってマイナスを言っても、ね、それがたとえ事実であっても、自分にそういうふうにインプットしていることになりますので、ね、その辺はですね、マイナスの言葉は極力使わないようにする。ということが大切かなと思いますね。なぜかというと、言った通りの現象を潜在意識が、まあ、作ってくれると、ね。ですから何事もプラスの言動を心がけるね。特にお酒を飲んだ時なんかはですね、結構ですね、私も最近酒やめたんで、そういう面で先の先に行って、ただですね、結構ね、皆さんね、もう無意識になっちゃってますから、癖が出るわけですね。ですからそこのところも、特に飲んだ状態っていうのは、潜在にもストレートで繋がった状態ですので、これ言動は本当に気をつけないとですね、あ、そういうふうに自分にインプットしてることになりますので、極力気をつけていただきたいと思います。ね、で、自分の周りはすべて自分が、作り引き寄せた結果の世界であるということはですね、まあ、電車に乗っても、ね、車を運転してても、道を歩いてても、 ね、周りは全部自分にメッセージを与えてくれるために、そこに存在しているというようにですね、自分で常にインプットしておくと、いうことが大事かなと思いますね。じゃあ次行きましょう。ステップ2。
ステップ2。過去の言動の結果が現在の世界に現れている。プラスの現象もマイナスの現象も自分が作った結果と認識する。特にマイナス現象は仕方がないことだと納得し、すべての原因は自分にあるので、人や何かのせいにせず、相手の原因追及はしない。ありがとうございましたと宣言して、過去の言動を清算し、自己認識して未来につなげる。自然に場面がプラスに転じ、周りが良い方向に変わる。潜在意識からのメッセージであると気づけば、次回に同じようなトラブルは起こらなくなる。トラブルを引き寄せているのは本人であるため、自分の原因追及をする必要がある。トラブルの原因は、自分が良かれと思ってやる第三数に原因がある。第三数を完全に止めて、進化型の第三数で対応する。自分より立場が下の人、気を許す人に対しては、特に第三数が出やすいため、注意が必要です。
はい。で、ステップ2はですね、ですから、周りで起こるですね、ことは、ね、過去の言動の結果であると。ですから、全部自分が作ってますから、ね、もう仕方がないんですよ。ですから、原因追及はしない。すべて自分の過去の言動行動に、原因がある。ですから、周りはメッセージを与えてくださるわけですから、ね、ですからありがとうございましたってことはイコール気づきましたということになるんですね。で、ありがとうございましたと宣言するってことは気づきましたということですから、もうメッセージはもうこれで分かりましたよというね、ことですので、同じ、トラブルは起こらなくなる。ということは、繰り返し繰り返し同じことが起こるってことは、そこはメッセージだということに皆さん気づいてない証拠なんです。ですから、清算しない限り、これは一生繰り返し、続いてきます。ですから、気づかない限り、もう、形を変えてですね、一生涯、ね、ですから、同じことが繰り返し起こってるってことは、そのことに対して、気づかせていただいてんだということに、自分が、思って、ね、ありがとうございました。わかりました。ということで、宣言しない限り、それはどんどん繰り返してしまうということになりますね。ここは非常に大事なところですと思います。で、その気づけば、次回に同じようなトラブルは起こらなくなるんですね。で、トラブルを引き寄せてるのは自分ですから、ね、自分自身の原因追求する人ね。トラブルの原因は自分が良かれと思ってやる第三数に原因があるね。ですから、皆さん方がね、良かれと思ってね、とにかく、一番注意しなきゃいけないことは、気を抜いたときですね。例えば、うち帰ったとき、それから親しい人に出会って、ね、例えば、自分の部下に何かをですね、伝えるとき。で、これは通常は気を抜いてる場合が多いですから。そうすると、つい、こうあるべきだ。出やすいんですね。ですから、そこも、そうか、これは自分がそういうふうにさせてんだというね。これはね、本当に肝に銘じてないとなかなかね、もうそういう癖がついちゃってますから。ね、ですから癖がついてるってことはそういう流れになっちゃってるね。ね。ですからそこは自分で意識的にコントロールして、そうならないようにですね、自分が制御していくと、意識的にですね。ね。これは非常に大事かなと思いますね。ね。ね、特にちょっと気を抜いた、ね、お酒を好きな方はお酒飲んだ、席上だとか、ね、家帰って、ほっとして家へ帰ったとき、 ね、気を全く抜いたときにはですね、そうなりやすいですね。一言でトラブルになってしまうと、いうことも、特に家族に対してはですね、非常に注意しなきゃいけないということですね。それから次、ステップ3。
ステップ3、気づきを与えてくれる人、犠牲者に対して感謝の気持ちを持って、謙虚な心で思いをきちんと伝え、気づきを共有する。周りで起こるマイナスは、成功体験を積み重ねていくことでプラスに転換されるため、だんだんと未来は思い通りに進化成長していく。思いの伝え方としては押し付けにならないよう、優しく、おおらかに、正直に、前向きに、単純明快に、度量を持ってにこやかに、はっきりと伝えて、人を正しく導く。自分が変われば周りが変わり、未来が変わる。思い通りの未来が築かれる。
はい。で、気づきを与えてくれる人っていうのはね、要するに無意識に、ね、嫌なことを言ったり、やったりしてくださる方ですね。ですから、相手を自分がそういうふうにさせてるわけですからね。ね、だから、ある面ではですね、形を変えれば、まあ、自分自身が相手にそうさせてるわけですから、相手にとっては犠牲者になるんですね。ですから、皆さん方が、やはり、あ、申し訳なかったということで、感謝の気持ちを持って、謙虚な心で、思いをきちっと伝え、気づきを共有する。ですから、ねえ、ある、気づくっていうことはですね、で、経営者は上から目線になりやすいんですよ。こうあるべきってね。こうあるべきって考えたら、ということは、ね、こちらサイドの思いですから、ね。それは全く相手にはですね、例えば社員に、あ、こうあるべきだと、そういうことを言ったときは、社員はどう感じるかというと、大体普通は怒られたっていうふうに相手は受け取るんですね。ですから、その通り、おっしゃる通りですって、素直にガッとこう受け取れる人ってまずいないと思ってください。はい、わかりましたとは言いますけど、ね、自分の気持ちの中に入ってません。ですから、また繰り返し繰り返しやる。ということは、こちらが気づくまで、その社員は永遠に、それを繰り返してしまうということになります。ね、ですから、そういう面では、常に、感謝の気持ちを持って、謙虚な心で、気づいていくと、ね。だから、経営者の、なればなるほど、経営者っていうね、立場になればなるほど、謙虚にならなきゃいけない。謙虚でないと気づきませんから。どうしてもこうあるべきだっていうふうに強くなっちゃいますからね。ねえ。だから、そういう点ではですね、いろいろ経験を積み重ねることで、だんだんだんだん、あ、この場合はこうだなとか、ね、いろんなことで、皆さん謙虚になってくると、いろんなことに気づけるようになります。ね、ですから、ね、なかなか思い通りにいかないってことは、逆に思い通りにいかないようにこちらがさせてるというように考えてみてください。ね、そうすると、答えは相手にあるんじゃなくて、こっちにあるわけですね。ね、ですから、こっちにあるのと相手にあるのとは全く180度違います。だからすべて、こちらにあるというふうに思えばですね、自分のどこに問題があるかということをシミュレーションできますよね。ね、ですから自分自身をシミュレーションして、ああ、そうか。ここが気づいてなかった点だなというね。で、そこで自分を見つめ直して、自分を変えていくという、ね。ですから、ここに書いてありますように、自分が変われば周りは変わるんです。ですから、通常は周りを変えようとするんですよ。で、周りを変えようとするけど、周りは一向に変わりません。ですから、永遠に、周りは、嫌なことをね、言ったりやったりしてくださるわけね。それは、なぜかというと、自分がさせてるってことですね。ですから、自分が、をどう変えていけばいいか。ね、言い方、ね、自分の受け取り方、ね、考え方、ね、自分の行動、 これを見つめ直して変えていく。ですから自分が変われば周りは変わり、未来は変わる。その結果、思い通りの未来が築かれていくっていうのは、このバイオの考え方です。おそらく他にはないですから。ね。ですから、そういう面では皆さんね、この世に生きてて、ね、こういう考え方する人いませんから。ですから、周りの中にこう親しんでると、そこ引き戻されて、ね。皆さん、全くこう、そういう面では全て自分だというには思えないくなってしまうんですよ。ですから、よっぽど、そのためには何が必要かというと、エネルギーがいるんです。で、エネルギーを作るために皆さん、トレーニングプログラムを毎日やっていただいていると。だからトレーニングをやることは、いわゆるね、潜在エネルギーのメッセージを受け取りやすくなるための一つの、いわゆるね、行為ですから。ね。トレーニングをやることによって、こう潜在エネルギーを味方につけていくという、ということはメッセージに気づきやすく、毎日私は気づきます。潜在エネルギーありがとうございましたっていうのは何十回で出てきますから。あ、そこまで言うんだったらちゃんと教えてやるよっていうふうに潜在エネルギーが動いて、いろんなメッセージを与えてくださるというですね。ですから、そういう点では、プログラムをやる意義っていうのはそういうところにあるということですね。ですから、ね、このステップ3までがバイオの一番重要なポイントってことですね。ですから、これをクリアすれば皆さん、ね、エネルギーは、ね、どんどん入ってきますから。どんどんどんどん気づいていける。ということは、どんどん進化、成長していくということですね。じゃあ次のページ行きましょう。ちょっといきなりこれがね、出てきたんで、ちょっと違和感があるかもしれませんけど、ちょっと開発途中でですね、まあちょうど、今から、35年ほど前にですね、宇宙を解く鍵っていうですね、素粒子物理学の本がありまして、それを参考にですね、バイオの、1から6までのエネルギーを、なんて言いますか、形を決めたんですね。ですから、もっとこれ、この資料も、ちょっと、何ページかあるんですけど、ここで少し抜粋して1ページだけここにちょっと、入れさせてもらいました。ね、ちょっとそこのところで。
クォークはグルーオンが媒介する強い力によってお互い引き寄せ合い物質を構成しています。その際、クォークは光が三原色と補色の組み合わせにより発光色となる関係の同様の組み合わせ方によって物質を構成することができます。
はい。で、その当時のその宇宙を解く鍵の文献にですね、物質の最小単位はクォークであると。クォークはですね、光として表すことができるという。ね。で、光は光の三原色によって全ての、色は作られる。ね、で、それが、赤と緑と青。で、赤の補色、反色とも言われますけど、赤の反色は青緑。で、緑の反色は藤色。青の反色は黄色と。これがですね、バイオの形とぴったり一致するんで、その当時、私が考えてですね、こういう形を、作りました、ね。いわゆる、ね、赤が発散エネルギー、動力。で、その反色がですね、集中エネルギー、燃力。で、循環エネルギー、理力。緑がですね。で、藤色が、交換エネルギー、上力。それから、青が蓄積エネルギー、磁力。で、その反色の黄色が、制御エネルギー、感力。で、形も、まあ、イメージして、その当時作りました。
バイオエネルギー理論では、蒸気の三原色と補色の関係を持つ6種類のクォークの特性に基づいて、バイオエネルギーが理論化されています。素粒子物理学において、対の関係にあるクォークが組み合わせられて、物質が構成されているように、バイオエネルギー理論では、表層と潜在のエネルギーの数字が組み合わされることで、関数7となります。ビッグス粒子は、この宇宙におけるあらゆる物質を生み出すことを可能にした粒子です。この粒子は、神がこの世界を生み出そうとする意思を示しているのでしょう。ビッグス粒子により、万物が生み出され、私たちも誕生しました。神の思いにより、誕生した私たちもまた、自身の思いを実現するために存在していると考えられます。バイオエネルギー理論が導き出した法則に従うことで、自身のエネルギーは活性化し、思いを実現させることが可能となります。
はい。で、この777っていうね、この1から6まで全てあるエネルギーを持って生まれた人はいないんですよ。ね、ですから、これに、神に近づくように、皆さんセットするように、新しい進化型のプログラムはセットされています。ですから、このプログラムを皆さん方がやることで、エネルギーが最大限に発揮できるというね、形になります。で、1から6まで全て揃っている方が、ね、6種類だけいるんですね。ですから、私は666ですから、1から6まで全て進化型にしても、全て1から6まで持つエネルギーにならないんですね。組み合わせを変えることによって、例えば、363っていう人がいるんですけど、363は362415ですから、1から6まで全部揃うんですね。ね、ですから、そういうスタイルの人たちが、6種類だけある。例えば565っていう。で、565は564213ですから、ね、1から6まで全部揃う。だけど皆さん方は、結局はここは足して777になれば全部一緒ですからね。ですから、1から6まで全部全てなくても、1から6までのエネルギーが全部自分の中に、入り込んでくるというように考えたらいいかなと思いますね。まあちょっと、余談になりますけど、まあそういうことで、ちょっと、35年前ですか、相当前ですよ。じゃあ、次行きましょう、はい。
バイオエネルギー理論による気づきのメカニズム、幹部及び経営者編、トラブルが起こるメカニズム。1、生まれてから幼少期、1から6歳くらいまでは潜在エネルギーが支配している。第二次成長期、思春期、学童期、青年期、6から18歳までに、第一数と第二数が目覚める。素直で謙虚になると、表層エネルギー第一数と第二数がプラスに作動し、表層、潜在感でエネルギーが流れる。これにより、良い結果につながり、だんだんと成功体験を積み重ねていくことで、自信がついてくる。
はい。で、生まれたばっかりの頃は潜在エネルギーが支配していると。それから大体6歳から18歳ぐらいで第一数と第二数が目覚める。そこでキーワードはですね、素直で謙虚になること。これが大事なんですね。だから素直で謙虚になれば、周りがいろいろ教えてくれますから。そう、教えてくれれば、第一数と第二数がプラスに作動して、エネルギーが流れるんですね。ですから、幼少期に大事なのは、素直さと謙虚さ。これを徹底的に教えて、ね。そうすればエネルギーは、最大限に発揮される、状況になってる、ね。ですから、子供はいい子かどうかっていうのは、素直で謙虚さがあれば、ね、どんどん、ね、周りが、いろんなことを教えてくれて、ね、いい、ね、自分もそれを身につけて、どんどん自分が実行することによって、どんどん自信がついて、だんだんだんだん成長していくということですね。じゃあ2番。
2、成功体験によって自信がつき、人の面倒を見る立場、幹部及び経営者等になると、表層第三数が作動する。しかし、バイオエネルギー理論上、自分の目的、やりたいことと、周りの目的、やりたいことが違うので、 自我を通した表層第三枢を発揮した場合は、潜在表層間でエネルギーが流れない、足しても7にならない。そのため、表層第三枢を発揮すると、潜在第三枢にエネルギーが流れず、葛藤、思い通りにならない現象、イコールトラブルが起きてしまう。その結果、お互いに表層第三枢と潜在第三枢の目的、やりたいことが違うので、それを実行するとトラブルになってしまう。まずは潜在の目的、やりたいことの本質を理解することが重要である。
はい。で、ここが皆さんね、一番ね、2番目ですね。成功体験によって自信がつき、人の面倒を見る立場。ね、なると、表層第三枢が作動する、ね。ですから、皆さん、リーダーになった途端にですね、思い通りいかなくなってくる。ですから、プレイヤーの状態ではですね、自分がね、やりたいこと一生懸命やってると、ね、どんどんこう、ね、いい結果出せますけど、ね、リーダーになったら、ね、どう違うかというと、周りに教えていかなきゃいけない。そうすると、どうしても自分がこうあるべきだって、ね、その、第三枢を使うようになって、第三枢は、発揮してもエネルギーが流れないんですから。ね、ですから、皆さん方が一生懸命になって、ね、人を育てよう。ね、人に教えてやろうと思えば思うほど伝わらなくなっちゃうんですね。ね。ですから自分で単独でやってる分にはいいんですけど、ね、何かやっぱりこう、自分がね、相手に対して手助けしてようと。ね。した時にはですね、ここで表層潜在間でエネルギーが流れない。で、思い通りにならない現象が起こってしまう。ね。ね。で、ここが、ね、これはトラブルの原因であると。ということは、皆さん、一生懸命やればやるほど、ね、部下を一生懸命育てよう。なんとか、ね、ね、一人前に早くなってもらいたいと。思えば思うほど、皆さん方が、ね、相手にこう、ね、これがいいよ、あれ、こうだよ、ああだよ、ということで、ね、導いていこうとします。だからそうすると思い入れが強くなればなるほど、この社員は優秀だから、一生懸命ね、なんとか早く一人前になってほしいと。願っていろいろこうね、こちらがバックアップしてやろうと。ね、すればするほど、なんか違うなっていうね、いう状況になってしまう。ここは、ここでね、この3番のところで、じゃあ3番をお願いします。
3、自分の持つバイオエネルギーは生まれてきて授かったエネルギーである。葛藤によって悩み苦しむことで自分自身を見直すきっかけを潜在エネルギーが作り出してくれる。人間は不完全な状態で生まれ、より完全になるために様々な試練を引き寄せる。そのため表層第三枢は完全に止めて原点に戻る。イコール、表層第一枢と第二枢に戻ることによって、自分の間違いに気づき、見直して自己修正する必要がある。これは人間が進化成長するために必要な過程である。
はい。で、この3番が非常に大事なんですね。だから悩み苦しむってことは、なんとかうまくいくようにしようと。ね。で、自分自身を見直すきっかけをですね、潜在エネルギーが与えてくださると。ね。だから人間は不完全な状態で生まれてより完全になるためにいろんな試練が与えられる。ね。ね。で、第三枢をね、だからもうトラブルが起こった時どうすればいいかというと、一旦止めてですね、第三枢を。原点に戻ることですね。第1数と第2数に戻ることによって、ね、ああ、そうか、もう一回振り出しに戻ってやろうと思った途端にエネルギーが流れ始めるんですよ。ですから、ここは、この繰り返しがですね、人間を成長させるんですよ。ね、ですから、皆さん方がね、やはり、間違いに気づいて見直して自己修正する。ね、この繰り返しがですね、どんどん成長していく。だけど、いいですか？これは永遠にこの、だからうまくいったらどうなのかというと、また自信がついてきますから。 またこうあるべきだってなっちゃうね。そうするとまたトラブルになる。ね。で、またこれは反省してやると、またこれは原点に戻るとうまくいく。で、だんだんだんだんそれで年取ってくるんですね。そうすると、ね。周りの人が言ってくれる人がいなくなりますから。ね。いなくない、もうね、自分でももう気づくのがもう、ね、面倒になってくる。周りの人も、ね、ああだこうだ言ってくれる人がいなくなってしまう。ね、いなくなってしまえばどうなるかというと、皆さん方は、ね、うん、これはエネルギーが流れないですから。どうなんですか。ね、体が機能しなくなるんですよ。体機能しなくなって、ね、病気になる。病気になってやがては、ね、ね、内臓関係も全部ダメになっちゃうと。エネルギー流れないですか、ね。そうすると、もう一回人生やり直しということで死が待ってるってことなんです。で、じゃあそれをクリアできるシステムは何かというと、ね、エネルギーを入れ替えれば皆さん、原理的には永遠の命を与えられたことになるんですよ。ね、聖書の中に永遠の命を授けるという項目があるんですね、うん。まさに皆さん。このバイオのトレーニングはですね、そういう形で作られてるんですよ。ですからそれをじっと実行することは、どんどん皆さん、ね、若返る一つの要素になってきます。ね、パワーアップするわけ、ね。エネルギーが流れ続けますから。ね、だから私も、この35年ぐらい前はずっと聖書を読んでたんですね。ね、だから、バイオの仕組みは全部聖書の中に入ってます。ね、意識と無意識が葛藤を起こすって、ちゃんと書いてあるんですよ。ね、それを融合させることが活性化につながるっていう。ね、そういうことも、ちょっと思い出して最近 ね。で、ここに文章をしました。ね、今度新しく、今書いてる本は、その辺のところも全部入れるようにしました。ね、なぜかというと、英訳して、まあ、キリスト教圏内の方にも読んでいただくというような形で、今作り、始めてます。ですから、ね、そういう点では、ね、欧米のキリスト教徒は全部聖書が全く原点ですから。聖書に書いてあることは絶対なんですね。ね、まあ日本人はね、やっぱりクリスチャンの方は、何人かいらっしゃると思うんですけど、圧倒的に仏教徒が多いですから。ね、だけど、ね、聖書は、ね、一神教ですからね。ですから聖書に書いてあることは絶対である。それから次、4番目。じゃあお願いします。
4、通常、人間は表層と潜在エネルギーを変えることはできない。しかし、バイオエネルギー理論を知り、表層と潜在の問題点に気づくことによって、表層エネルギーを潜在エネルギーと同通するエネルギーに転換させることが可能となる。ただし、長年エネルギーが流れない状態になっているため、時間をかけてだんだんと訓練をする必要がある。表層エネルギーをエネルギーが流れる新しいエネルギーに転換できれば、表層エネルギーと潜在エネルギーの間はエネルギーが流れるようになる。よって葛藤がなくなり、表層エネルギーの思いは自然に潜在エネルギーに伝わるようになっていく。だんだんと無理なく思いが潜在エネルギーの世界に浸透して、その結果、思い通りになっていく。これが無理なく自然に思い通りに未来を築く方法である。
はい。で、ですからここで4番目はですね、表層と潜在のエネルギーを通常変えることはできないけど、ね、意識のエネルギーは変えることができるわけですね。ですから、その意識のエネルギーを皆さん方がエネルギーが流れる形に今変えてる進化型で。で、その流れる状態で、皆さんが毎日毎日訓練をしていくと、エネルギーが流れる新しいエネルギーに、流れるようになって、その結果葛藤がなくなって、思い通りに、 潜在エネルギーに触っていくようになるんだね。だからこれはもう何十年も皆さん流れない形になってますから、ね、そういう点ではですね、皆さんね、エネルギーが流れない形になってるってことは、流れる形に皆さん方が訓練をしなきゃ、ね、原理原則は分かってても、訓練をしない限りはエネルギーが流れる形にはなりません。ですから、その点は皆さん方が毎日日々ね、トレーニングプログラムを毎日やって、自分はもう進化型のエネルギーに入れ替わったんだということを自覚を持ってやっていけば、だんだんだんだんね、自分のエネルギーは流れる形になってくる。時間はかかっても。まあそういうことで、そういう原理原則があるということをですね、ちょっとね、で、じゃあ具体的にはどうなのかというと、次のページですね。次のページに、エネルギーの、数字が書いてあって、皆さん方が各自のエネルギー、611-161、で、第二数、第一数と第二数はエネルギーが流れなくて、第三数はエネルギーが流れない。ここで葛藤がトラブルが起こる。で、これを、エネルギーが流れる形に、616にすると。616にすることによってエネルギーが流れる。ですからもう自分のエネルギーはもうね、もう入れ替えたんだというね、自覚を持つことが大事。特に最後の数字がキーワードです。ね、これがキーワード。だからその数字を絶対忘れないでください。あ、自分が、じゃあ何かあった時には、じゃあ、ね、6の人であれば5だったらどうするかなと。ね。だから、1の人だったら、6だったらどうするかなと。これが大事なんですよ。自分のエネルギーが、ね、エネルギーが流れる形のエネルギーだったらどういう行動を取るか。ね、ちょっとワンクッションを置いて考えてみる。あ、そうすると今まではこうだったけど、これちょっと、違う手で言ってみようか。ね。だからいろいろこう皆さん方が試してみて、ね、うまくいけば、それをね、うまくいったことを覚えてて実行していくということがいいかなと思いますね。ね。ですから、自分が、まあ、どう捉えていくか。ね、あ、この場合はこうやったからうまくいったから、ね。で、これがやってなかったからちょっとうまくいかなかったんだなと。いうことも、そのケースケースで、ね、自分が、実験できるじゃないですか。ここが大事だったと思うんですね。ですから、先ほど言いましたように、1の人であれば、最後の数字が1の人は6だったらどうするかなと。今まではこうだったんだと。ね。ね。で、自分のエネルギーを入れ替えてるわけですから。ね、そこのエネルギーを使ってみて、ね、自分で試してみて、ね、そこで成功体験を得れば、あ、その成功体験を繰り返していけばいいわけですからね。ね、ですから、そこのところはですね、で、じゃあ今回の新しい資料は、そういう形でちょっと作りましたので、ね、この、潜在エネルギー第三数、が、周りが求めていることっていうのは次のページにあると思うんですけど、ね、ですから、周りが、ね、自分の、第三数をエネルギーが流れる形にすると、じゃあ、最後の数字の1の人は6にしなきゃいけないですね。6で投げたら何が返ってくるかって、1で返ってくるんですよ。ね、で、2の人は1に変えて1を投げたら6が返ってくる。ね。ですから、その何が返ってくるかってことをちゃんとね、理解しとかないと、ね。だから6が、だから1が返ってくるんだっていうことをの成功体験をですね、1の成功体験を積み重ねていく。1が返ってくる。ってことは、6の投げ方がいいってことですね。で、それから、1で投げたら6で返ってくるってね。6の返りを見てくる。 帰り6は、ね、ですから1で投げたら、じゃあ 6の結果、あ、こうやったらうまくいくんだっていうね。ですから自分でこう体験しないとね、言葉で言われてもだピンとこないですよ。体験していくってことが大事ですね。それから、ね、2で投げたら5で返ってくる。ね、で、3で投げたら4で返ってくる。それから、5で投げたら2で返ってくる。で、周りが嫌にね、周りが優しくなってきた。ということは5が効いてるってことね。なんか周りは冷たいなっていうのは語が聞いてないっていうね、そういうふうに受け取った、ね、ですからこれがまた、どういう形になるかっていうのをですね、次のページにですね、今日皆さんに一番伝えたい、ところをですね、1から6までの要素で作りました。で、でまずは一番大事なのは、皆さん方が自分の、ここに書いてあるんですけど、ね、トラブルの原因ですね。で、ここに皆さん資料に書いてます。周りに発揮するとトラブルの原因となるので、単独で、ですから自分でやりたいわけですから、最後の数字は。ね、じゃあやりたいことを全部止めてしまったらもう意味ないじゃないのと皆さん思うじゃないですか。そうじゃなくて、これどうしたらいいかというと、単独でやる分にはいいんですよ。だから人を巻き込まないこと、自分一人でやる分には ね、いいと。だから自分の利害関係者、仲間とか、ね、利害関係者にこれはやっても、これは全くね、エネルギーが伝わりませんから。ね。単独でやる分にはと、ね。実行する分にはいい。だけど、周りに求めると、トラブルになる。ね、だから自分の、ね、目的、周りに一を求めないと。やるんだったら自分で単独でやる。ね、それから、2の人は、ね、周りに2を求めない。単独でやるのはいいんですよ。自分が好きでやってる。好きでやってる方にはいい。だからそれをみんな巻き込んだらまずいよ、ということですね。自分が好きでやってる分には、だから好きな人、ね、賛同してくれる人はいいんだけど、それは全員賛同すべきなんていうことは、これはトラブルになってしまうね。ですから、自分で、自分で実行する、一人で実行する、一方通行でいいんだと思ってれば、こう、害はないですね。だから自分の最後の数字を使うときは、もう全く周りには理解してもらえないと思ってれば、別にそれはね、それを周りが理解して当然だと思ったら、その気持ちがこうね、落ち込んでくるじゃないですか。分かってもらえないんだと。ね、4は周りの人は分かってもらえないんだ。だからもう、ああ、自分がもう、俺はこうやりたいんだから、自分でやる分にはいいと。周りには求めないよ。ね、で、6ですね。ね、だからもう、とにかくパッパパッパやれよというのは、周りには求めない。だから求めなきゃ別に自分で一人でパパパパやる分にはいいんですよ。だから単独でやる分には、だからここに書きました。単独で実行する分にはトラブルになりませんよ。まあ人を巻き込んだり、人にそれをね、期待したり、ね、人にそれをさせたりすると、これはトラブルになりますよ。ということですのでね。録音をやるときは単独でやってみてください。ね、だから、やっぱり周りを巻き込んでいくには5でやらないと、伝わらないということになります。じゃあ次の、ところがですね、これは次のページが、競争エネルギー第三数の問題点を知り、 1から6のエネルギーで自己修正する方法。で、これは新しく作りました、この字を。自分の言動は周りから見ると四角のマークのように見え、それがトラブルの原因となる。進化型のバイエネルギーで以下の矢印のマークのように自己修正する。で、これを、このページを皆さんちょっと上げてください。このページはですね、ここに、ページは、この E っていうページですね。ご自分の資料の E、E っていうページ。これは新しく作りました。で、ここに周りから見るとどう見えるかというね。で、1の人、これは、ちょっとこれは読みましょう。じゃあお願いします。
第三数1の人の自己修正する方法。1、思い込みが強く考えが偏る。相手の意見を聞いて自分の考えを見直すことで、思い込みや偏りをなくす。
はい。ね、この1の人は、周りから思い込みが強く考えが偏っているように見られるってことです。そこは自分で、で、周りは言ってくれないですよ。自分で自覚症状が、あるかないかはね、その、なんとなくそういう気がするなということがあるかも。だけど、ね、周りはこういうふうに、ね、見てるよと。ということで、じゃあどうしたらいいかというと、相手の意見を聞いて自分の考えを見直すことで、思い込みや偏りをなくす、ね。ですから、自分の考えを常に見直さなきゃいけない。あ、これでいいのかな。ここが大事ですね。じゃあ2番。
2、理想や完璧さに執着する。理想や完璧さに執着せず、結果を優先して自ら機敏に動く。うん、
だから理想や完璧さ、ね、あ、こうあるべきってね。うん、ね、ここに、周りから見るとこういうふうに執着してるように見える、ね。結果を優先して自ら動くこと。これが解決になる。周りに期待しない。じゃあ次。
3、疑い深く独善的になりやすい。相手を信じて素直に接し、感謝を伝えることで信頼関係を深める。
で、ちょっとしたことで疑い深く独善的になりやすい。ね。こう、これは周りから見るとそういうふうに見えるんですよ。で、こう、相手を信じて、感謝を伝えることで信頼が。だから、周りに、ああ、そう、周りのおかげだと。で、4番目。
4、こだわりが強く、自意識過剰。自然体で接し、あえて周りの意見を聞いて、柔軟に対応する。
ね、こだわりが強く、自意識過剰に見えるよと。ね、まあ、あえて周りの意見を聞いて柔軟に、あえて聞くっていうのは、ここが非常にキーワードですね。で、5番。
5、物事をすぐに決められずに迷う。前向きに考え、周りの意見を参考にしつつも、直感を信じて迷わず決断する。
うん、物事をね、すぐに決められず迷う。自分はもうパッパッと決めるよと言っても、何かあると決められずに迷うことがある。これは直感を信じて決断すればいい。それで変わるのはいいんですよ、周りは。ね、周りは変わる、ごめんなさい、こういうことで変わりましたって言えばいいわけですからね。ですから一旦決めたらもう 6はコロコロ変わってもいいってことです。周りは許してくれるってことですね。じゃあ6番。
6、考えが偏り、感謝を忘れる。感謝を伝え、相手の意見を聞いて協力を得つつも、自力で成し遂げる。
うん。で、考えが偏って感謝を忘れるように、周りは見てるよと。ね。で、感謝を伝えて、ね、協力を得つつも、自分でやることはやるよと。人任せにはしない。ここが非常に重要。ですから、これは簡潔な文章で作りましたので非常に分かりやすいと思います。ぜひこれは、自己修正につながると思いますので、ぜひ実行してみてください、ね。それから次がですね、2の人。2 2の人が陥りやすいことは、はい。
第三数2の人の自己修正する方法。1、周りの目を気にして相手によって態度を変える。自分に自信を持ち、公平で一貫した態度を心がける。
はい。ね、周りの目を気にして相手によって態度を変える。これは、ね、自分で自覚症状ないかもしれませんけど、うん、これがね、周りには気になる、ね。だから、これ公平で一貫した態度を取る、ね。ここが大事なんだね。変わらない。ちょっとしたことで変わってしまうところはある。じゃあ次。
2、仲間意識が強くおせっかい。相手に配慮し、人を区別せず、誰とでも良い関係を築く。
はい。で、2の人は仲間意識が強くおせっかいに見えてしまう。人を区別せず、誰とでも良い関係を築く。だからここは非常に、大事なポイントですね。はい。
3、余計な気遣いをしすぎる。相手を大切にしつつも、相手が本当に求めているサポートだけをする。
はい。で、余計な気遣いをしすぎる。相手が本当に求めているサポートだけをする。ね。ということは聞けばいいってことですよ。私はこういうことをやりたいと思ってるんですけど、いかがですかと。ね。うん。ここはね、しすぎるっていうとは一生懸命やるんだけど、帰ってこない、見返りが帰ってこないから使ってしまう。じゃあ4番。
4、自己中心的で相手に見返りを求める。言動を一致させ、公平さと一貫性を意識する。
はい。で、自分が自覚症状ないかもしれませんけど、ある面で非常に自己中心的で相手に見返りを求める。これが、ね、こういうことがないようにするためには、ね、言ってることとやってることを一致させて、公平さと一貫性を意識していく。ということが、2の人は特に大事なポイントですね。じゃあ5。
5、気を使いすぎて言いにくいことを後回しにする。何があっても自己責任で対処し、言いにくいことは先に上品に伝える。
はい。気を使いすぎて言いにくいことは後出しはトラブルになります。2の人は。ね。だから言いにくいことは先に言うと。ここが非常に重要。はい。
6、周りの目を気にしすぎる。自分の軸や価値観を大切にし、志の実現に向けて自信を持って対応する。はい、
周りの目を気にしすぎる。ここはそういうふうに周りから見られる。ね。だから自分の軸をしっかり持って、ね。だから周りが、何と言おうと自分は自分なんだと、ね。ね。ここは軸はしっかり持ってないと、どうしてもね、周りに流されてしまう。ね。要素につながってしまう。ね。これは2の人は気をつけてくださいね。それから次がですね、3の人。
第三数3の人の自己修正する方法。1、常識を知らず、周りに気を使わない。その場の様子や相手の気持ちを読み取り、周りの人の面倒を徹底してみる。
はい。で、ね、周りから見ると常識を知らず、周りに気を使わないように、自分は気を使ってるつもりなんだけどね。だから周りの人の面倒を徹底して見るっていうね。ここはね、自分はこれやってるよと思っても、どっか抜けちゃうところは気をつけないとですね。じゃあ2番。
2、マイナス情報に振り回される。信頼できる情報をもとに冷静に判断し、できるだけ相手に合わせる。
はい。で、情報はね、3の人ってのはいろんな情報が常に入ってきますから。ね。だから情報を、ね、信頼できるかどうかを必ず確認するっていうことが大事。はい。
3、器用貧乏で目先の利益を優先しがち。強みを見極め、それを深く磨き、コツコツ努力する。
はい。何でもできるんですよね、3の人は。ね、だけど、ちょっとこう目先の利益に優先 ね、しがちなように周りから見られてしまう。で、やっぱり、深みをね、やっぱり見極めて、ね、やっぱり深く磨いて、やっぱり長期的にコツコツ努力していくって、そこが非常に重要ですね。はい。
4、八方美人で疎まれる。相手の立場を考え、一対一の誠実なコミュニケーションを優先する。
はい。で、ね、誰にでもいい顔をしているように見られてしまう。だから一対一の誠実なコミュニケーションを優先するという。ここが非常に重要かなと思うね。はい。
5、嫌なことは避けて通ろうとする。周りに合わせて行動し、困難にも積極的に向き合う。
はい。で、3ですから、まあ、その嫌なことは避けて通ろうとするように、ね、しがちですね。ですから、困難にも積極的に向き合うというね。はい。
6、好き嫌いで物事を判断しがち。好き嫌いを言わず、できるだけ相手に合わせて誠実な対応を心がける。
はい。好き嫌いで物事を判断しているように見られる。ね。誠実な対応を心がける。相手に合わせてですね。その辺が、キーワードかなと思いますね。それから次4ですね。
第算数、4の人の自己修正する方法。1、常識にこだわり、融通が効かない。状況に合わせて柔軟に考え、変化を恐れず、新しいことを取り入れる。
はい。とにかく、もうこだわって融通が効かないように見られてしまう。ね。で、柔軟に考えて、変化を恐れず、新しいことを取り入れていく。はい。
2、体力があるため、無理をする。自分の体力や我慢の限界を知り、定期的に休息やリフレッシュの時間を持つ。
はい。どうしてもね、体力が4の人は体力があるんで、無理をする。ね。ですから、やっぱり、我慢の限界を知り、やっぱりこう、リフレッシュをね、定期的に、時間を持つというね。はい。
3、真面目すぎて、自分にも相手にも厳しい。笑顔と柔軟な態度で、周りを和ませ、完璧さを求めない。
はい。で、真面目で自分にも相手にもね、厳しいというように見られてしまう。で、柔軟な態度で周りを和ませ、ね、完璧さを求めないよね。そこが非常に重要だ。はい。
4、過去にこだわり、物事の取捨選択ができない。必要なもの以外は捨て、未来志向で対応する。
はい。物事のですね、やっぱり捨てられない。ね。で、必要なもの以外は捨てて、捨てれば新しく、ね、また、いろんなものを取り入れることができますから。捨てることが大事だ。はい。
5、お金に執着し、ケチになる。お金を有効に使い、相手の喜びを知る。
はい。で、そういうふうに、こう、見えてしまうね。ね、執着しているように見えてしまう。で、お金を使うことによって、相手の喜びを知る。ここが非常に重要かなと思います、ね。はい。
6、ルールを守ることに執着する。状況は変化することを知り、ルールや計画は必要に応じて修正して対応する。
はい。で、ルールを守ることに執着する。ね、自分もきちっとしてますから。ね。だから状況は変化すると。必要に応じて修正して対応していくというね。ね、常にこうね、やっぱりこう、ね、臨機応変に対応していくということも大事かなという ね。で、これが4の人の問題点ということになりますね。次が、6。
第算数、6の人の自己修正する方法。1、深く考えず、その場限りの言動をする。何事も自ら情報収集してから、慎重に事実だけを簡潔に話す。
はい。深く考えず、その場限りの言動をしているように見られてしまうね。で、やはり慎重に事実だけを簡潔にね、どうしてもこう、こう、なんか唐突さが出てしまうということですね。はい。
2、早とちりし、独断で決める。 話は最後まで聞き、確認を取った上で行動する。
はい。早とちりして独断で決めてるように見られてしまう。ね、確認を取った上で行動する。常に確認を取る。はい。
3、気が短く相手の矛盾を追求してしまう。相手を変えようとせず受け入れ、焦らずにまずはじっくりと話を聞く。
はい。ね、やっぱりこう気が短くてね、相手の矛盾をどうしてもこう、ついつまが合わないことを分かってしまいますから。どうしてもこう追求してるつもりがなくても追求したくなってしまう、ね。やっぱりこう、じっくり相手の話を聞くことが大事だ、ね。どうしても相手を変えようとしますので、ね、変えようとしないと。はい。
4、唐突で周りに理解されない。趣旨と理由を明確に伝え、相手が理解しているか確認する。
はい。で、やっぱりさっきも言いました、唐突で周りに理解されない。ね、早すぎる。相手が理解してるかどうかね、趣旨と理由をやっぱりちゃんと説明してから、相手が理解してるかを確認した上で実行する。はい。
5、一般常識を知らないところがある。知らないことを素直に認め、積極的に学び、周囲に助けを求める。
はい。だからね、一般的な常識を知らないところがあるというふうに思われてしまう。だから常に積極的に学び、分かんないことは周りに助けを求める。教えてもらうということが大事だ。はい。
6、大げさな言動で周りに誤解を与える。情報は確認して開示し、事実だけを伝え、趣旨や理由を明確に説明する。
はい。だから結構周りに誤解を与えるってことが、ね、自分はそういうつもりがなくてもそういうふうにな言動になりやすいんですね。ですから、情報は確認して事実だけを伝えて、その自分の趣旨や理由を明確に説明することが大事。ですから、今回はですね、1から6までのね、エネルギーの落ちりやすい、周りからどう受け止められているかと、ね。ちょっと自分はこういうことはないんだと。ね、うん、思ってもですね、今日、うち帰って奥さんに見てもらってください。おそらく全部あるじゃないのと、ね。ですから自分が自覚症状がなくてもですね、これは自分で、ああ、そうならないように注意しようと。ね、これも意識的にしないと修正効きませんから。ね、ここはぜひね、このページは、よくね、簡単に自己修正できますから。ね、周りからこう見られてんだと思ったら恥ずかしいじゃないですか。ね、ですからそこのところは、あえて自分を、そう見られないようにするってことで、律していくってことが大事かなと思いますね。ね、非常に簡単な文章にまとめましたので、これも3人がかりでですね、私一人で作れないんで、今回、ちょっといろいろ手伝ってもらって、この資料を作りました。まあ、よくできてると思いますので。で、また、個別の時でもまた疑問点があれば、ここのところはちょっと違うよというようなこと、項目があれば、ちょっとまた教えてください。もっともっと精度を上げていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。